こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。しばらく配信ができなくてごめんなさい。すごくバタバタしていたのと、あとは大阪に行ってきました。大阪万博と大阪城に行ってきたんですけど、こちらは健康やダイエットと全く関係ない私のプライベートなので、スタンド FM のメンバーシップ配信でお話ししております。ご興味あればそちらも聞いてみてください。余談になりましたけれども、そんな感じで全然ね配信できなかったんですよ。ごめんなさいね。今日は久しぶりになりますが、情報を配信したいと思います。健康の情報かな。私には愛読書がありまして、健康運動指導士という資格を私は持ってるんですけれども、その資格の発行団体、健康体力づくり事業財団が毎月発行している健康づくりという雑誌かな、情報誌ですね。実は紙にすると有料なんですけど、ウェブだと無料で見れますけど、私はちょっとあえて紙で撮ってます。なんかウェブにしちゃうと無料で見れるんだけど放置しそうで、でもあまりにも好きすぎて、この健康づくりという雑誌がね、なので紙で撮ってます。そのぐらい好きなんですけど、時々この配信でも健康づくりに書かれた内容をシェアさせていただいておりますが、今日も一つシェアしたいと思います。皆さん果物食べますか？この配信でも何回か話してますが、私の実家、福島県福島市の実家はね、父方の方の実家は農家、果物農家なので、特にこういう果物関係の健康関連記事はよく読むんです。で、果物私もすごく好きなので特に読むんですけど、やっぱり果物っていいなとつくづく思う記事でした。果物を食べない方もいらっしゃいますよね。いや、確かに高いんですよね、果物って今ね。だけど何か他のものと置き換えて食べてほしいなと思います。例えばお酒とかお菓子とか、あまりこう将来の自分の体のためにならないものを摂取、将来だけじゃないですけどね、今もそうだと思いますけど、それをちょっと控えてその分を果物に回した方がいいんじゃないかなっていうぐらい、果物って大切だなって私は思うんです。健康にも美容にもね。なんか本当にね、果物のことを知れば知るほど果物食べたいってなるんですよね。私は結構理屈で食べれるタイプなんで、そう、感情で食べないんですよ。もう感情食いはしないのでね、理屈で食べます。そうなるとね、すごくいいですよ。感情に支配されて、食欲をね、感情に支配されて思うがままに食べてしまうよりは、きちんと理性で食べれる自分になっていった方が美容にも健康にもいいですね。これはちょっと心理の方なので、メンタル、潜在意識から変えていただければと思いますが、今日はこの果物、特にビタミン C についてのお話です。ビタミン C は果物豊富ですからね。だけどビタミン C って皆さんご存知だと思いますけど、体の中に蓄積することができないし、体で作ることもできないんですよ。外から摂取するしかなくて、かつ食べ続けないといけないというビタミン C、 水溶性ビタミンですね。このビタミン C、ビタミン C が豊富な野菜や果物を摂取することで、 認知症の発症リスクが 20% 以下低下するという記事が載っておりました。これは国立がん研究センターの研究だそうです。簡単にまとめますと、要はですね、ビタミン C の豊富な食事をしっかりとっている人は認知症の発症リスクが男性でなんと約 29%、 女性で約 24% 低いという結果が出ているんだそうです。 20% 以上低下するってありましたけど、ほぼ 30% ぐらいですよね。3割すごいですよね。でよく考えてみると、うちのその父方の実家の方は福島市大座荘というところにあるんですけど、あんまり認知症って聞かないんですよ。他の病気は聞くんですけど、結構生活習慣病関連ねは聞くんですけど、認知症ってなんか聞かないなって思うんです。この特に私の実家のある大座荘という地区の中でも、よりこう近所のあたりっていうのは果物農家ばっかりなんですよ。果物作ってる農家ばっかり、もしくは作ってなくてもおそらくすごいもらってると思います。もらってるようなあの家ばっかりなんですね。だから果物は年中食べてる方々、認知症って聞かないんですよ。本当に生活習慣病関連か整形外科関連、膝とか腰とかそういうのは聞くんですけど、あんま聞かないなそういえばと思って、意外と本当に関連性あるのかななんて思いましたね。もちろん食べ物だけで発症リスクが下がるとかそういうことではないけれども、一つの要因としてというふうに捉えていただくといいんじゃないかと思います。じゃあなんで果物ビタミン C がいいのかということですが、鍵はビタミン C の抗酸化作用の働きです。体の中の酸化によるストレスを抑制して脳の細胞を保護し、さらに動脈硬化を防ぐことによって脳血管性の認知症リスクを下げている可能性があるんだということですね。酸化ってね、本当に気をつけた方がいいですよね。皆さんは酸化を防ぐような抗酸化物質が多く含まれた食品、食事を摂取していますか？私も結構気をつけてますね。いや、本当気をつけた方がいいよね。だってさ、私本当結構匂い気になる人で、気になる人でとか言って気になるんですよ。なんか匂いとかもこう酸化した匂いする人いるじゃないですか。あ、野菜食べてないんだなとかありません？匂いって自分がこう匂い発してたら嫌だなと思いません？私すごい嫌なんですよ。匂いはすごい気をつけたいタイプ、気になるからかは分かんないけど、だからその酸化によるこう匂いを外に振りまきたくないんですよ。で、自分もそういう匂い嗅ぎたくない。だけどすれ違っただけで臭い人いるじゃないですか。すごいダイレクトに言っちゃったんですけど、私そういうのすごい感じるんですよね。この前、全然話変わるんだけど、この前ね、三軒茶屋を自転車で走ってたら急に香水の匂いがしたんですよ。ある香水の匂いが、で、ん？この匂い嗅いだことあると思って、いつもだったら通り過ぎるのをなんか知ってる人の匂いっていうのが感覚で分かって自転車止めたんですよ。で、振り返ったらその香水をいつもつけてる友達がこっち見て手振ってたんですよ。なんか似てる人いるなと思ってたらしくて、ずっとこう目で追っかけてたみたいで、私が止まって振り向いたらその子、男の子なんですけど、男の子って40いくつだけど、その子が止まって、その子も止まってて、信号で止まってたのかな。で、私の方を見て手振っててすごい笑っちゃったんですけど、そのぐらい、そんな 交差点で匂いが香水の匂いが分かるぐらい鼻が効くんですよ。でもこれに関してはみんなに言ったのね、知り合い、共通の知り合いにこの話をしたら、え、誰々くん、その子がね、その男性が香水つけてるっけって言うんですよ。香水の匂いを感じたことがないと、その子から。でも私は時々その子の隣に会議で座るからわかるんですよ。でも私だけじゃないんですよ、その子の隣に会議で座る人は。でもその人たちわかんないって言うんですよ。これは私が単に匂いに敏感だからなのか、その人たちが、聞いた人たちがね、私の話を聞いて香水の匂いしてるかどうかわからないって言った人たちが鈍感なのかわからないけど、私は結構匂いとか気になるとかじゃないけど、すごいわかるタイプなのかもしれません。だから、まあ、ちょっともしかしたら人より嗅覚があるのかもしれないんだけども、そうだね、嗅覚あるかもしれないな。その酸化した匂いっていうのはすごい感じるんです、人の。だから自分もすごい気にしてます。そういうこともあって、まあ体の酸化は健康にも良くないけど、周りの人にとってもあんまり良くないなっては思うかな。まあ、別に私みたいなその匂いに敏感じゃなければね、あんまり興味ないかもしれないけど、まあ匂いはエチケットですからね。の臭い匂いを振りまきたいと思ってる人って誰もいないと思うので、まあ、自分で気をつけるしかないし、まあ、家族ぐらいしか言ってくれる人いないと思うので、私は夫に時々聞きますよ、臭いかどうか。臭くないって言われる時と、ストレス溜まってる時は分かるって言われる時とあるので、本当ね、気をつけてますね。はい、まあ、その匂いの元になってしまう体の酸化、これをこう防ぎたい。で、防げるものはビタミン C だけじゃない。ビタミン E とかもそうだし、カロテノイドとかもそうだし、ポリフェノールとかもそうだし、そういった抗酸化物質っていうのは調べればたくさん出てくると思いますけど、そういったものを積極的に摂取して、そういったものが含まれる食品かな、食べ物を摂取して、脳や体の健康や美容、お肌にも影響ありますからね、そして匂いもね、防いでいきたいと思っております。まあいろんな話をしたんですけど、結局この健康づくりという雑誌に書かれていた内容のまとめとしては、全野菜果物摂取量が認知症発症リスクの低下に関連した理由として、野菜果物に含まれるビタミン C の抗酸化作用が挙げられるとした、まあ、ビタミン C は動脈硬化のリスク低下にも寄与し、脳血管性認知症のリスクを低下させる可能性があるとしたということで、アルファカロテン、ベータカロテンとの関連性とかも書かれてるんですけど、結局のところビタミン C が一番関与しているということが書かれておりました。真面目な話をすると、まあただね、本当さっきも言ったみたいに、抗酸化物質というのはビタミン C だけじゃないので、いろんなものね食べて、かつ予防しなければいけない疾患というのは認知症だけじゃありませんから、さまざまな病気を予防し、健康に人生を歩んでいくためにも、バランスの良い食事を適量摂取することを心がけていきましょう。ということで今日はここまでです。それでは、めぐでした。